米倉隼人のふるさと歌心。皆さんこんにちは。今月もやってまいりました、米倉隼人のふるさと歌心。今回は長野県の県歌信濃の国について歌とともにお伝えしていきます。よろしくお願いいたします。さあ、それではお待たせしました、信濃の国、長野県の県歌について解説していきます。ご存じない方もいらっしゃると思いますので、私が歌わせていただいて解説いたしますね。今回は3番4番です。それではお聴きください。
木曽の針には負けしげ、
いかがでしたでしょうか。さあ、それでは3番4番について訳していきましょう。3番、木曽谷にはヒノキが生い茂り、林業が経済を潤し、諏訪湖では魚が多く取れます。特にワカサギが有名で、佃煮はとっても美味しいですよ。皆さんぜひ食べてみてくださいね。県民の産業も豊かに発展し、県内どこでも穀物など農産物が豊かに収穫されます。桑の葉を摘み取って育てる蚕の技術が広がり、かつては一軒一軒の蚕農家は小規模ながらも大事な仕事をしており、国の命運を支えていました。我が家のご先祖様も蚕を飼っていたようで、桑の木が残っています。4番、ここで曲調やテンポが変わったのがお分かりになりましたか。七五調の歌詞の中で、おばして山と字余りが2回出てくることと、情緒を持たせるために変えたと言われています。その寝覚めのとこですが、皆様ご存知のあのおとぎ話、浦島太郎の伝説です。浦島太郎が竜宮城から帰ると知り合いが誰もいないので、知り合いを探しに旅に出ます。木曽に来ると風景があまりにも竜宮城に似て美しかったので、懐かしくなり、乙姫様からもらった玉手箱をつい開けると老人になってしまいました。まるで今までのことが 夢のように思われたことから、その夢から覚めたこの場所を目覚めの床と呼ぶようになったと伝えられています。また久米地橋も木地も鳴かずば打たれまいの昔話で、父親が人柱になった橋として伝えられています。木曽の架け橋は丸太を藤鶴で編んだ危険な橋で、松尾芭蕉もその危険さを詠んだ句があります。桟橋や久米地橋を架けた時代を心に留めながら渡ってみたいものですね。束間の湯の温泉には来る人が多く、おば捨て山は月見で有名となっています。いずれもよく知られている名所で、風流な歌人や詩人が昔から漢詩や和歌、伝説などを歌い込まれ、現代まで伝えられています。信濃の国、少しはご理解いただけたでしょうか。はい、それでは次に参りましょう。私のおすすめのお店と言いたいところですが、今回は私の住んでいる伊那市でもコロナに感染した方が何人かおりまして、私の出演予定のイベントも中止になってしまったり、飲食店への出入りも限られたところしか行けなく、今回はお店の紹介を控えさせていただきます。そこで私の声楽を習い始めた10代の頃の歌声を聞いていただきます。ヘンデル作曲、オンブラマイフ。いかがでしたでしょうか。今回は信濃国の3番4番と10代の頃の私の歌声を聞いていただきました。次回は5番6番の歌と解説をしていきます。お店の紹介もできるといいですね。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW レディオで検索。またサイトより番組宛にメッセージいただいた方の中から抽選で2名様に Amazon ギフト券1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。ラストソングはデビュー曲、朝の川。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。
武家屋敷傘を貸してくれた。あの人と二人でこりうろ、遠い過去の思い出と朝の川に行けば、水の跡か 次。